皆さんと共に、
ただ司祭と共に、
ルカによる福音、
主に栄光。
その時イエスは弟子たちに言われた。私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している、また自分によくしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがある。たくさんの報いがあり、糸高き方の異なる。糸高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方が憐れみ深い、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることはない。裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。与えなさい。そうすればあなた方も与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。キリストに賛美、キリストに賛美。
人をね、許すということは結構難しいことなんですよね、はい、それは私たち知ってないといけません。許すことが楽に思えるときはそれは大したことがないのか、あるいは神様がね大きな恵みをくださってるからかもしれないです。私たちのこの教会は、32歳で殉教した、フランシスコ・キチですよね、その方ですけど、彼はもうこの近くの枝川で捕まったんだけど、もう殉教全然怖がってないでしょ。これは神の恵みですよ、これはね。だからもしね、私たちがね人を許すことを神様の恵みによって何でもなくできるように思えたら、それは素晴らしいわ。それをお願いしたいと思います。でも私は自信ないよ、まあね、だけど神様はねできないことをせいとおっしゃらんからね、できることをせいとおっしゃってるから。今日ね、一番大事なのはこうルカの6章のルカによる三条の説教なんですけどね、ね、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない、ね、人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。ちょっと優しいですよね。優しいけどもやってみたらいいと思いますよ。こちらの誤解でね、実際大して悪いことやってないのかもしれないし、しかし心理学的にはね本人にほとんど責任がないのかもしれないとかね、いろいろその観点をこう広げて考えたらね、まあ他人に寛大になれるかもしれないですよね。でね、大にしてね他人に寛大な人はね自分も案外悪いことしないんですよね。他人に厳しい人はね自分も悪いことやっちゃうんですよね。私もそういう経験ありますよ。人に厳しいやってたらね、今度同じようなことやっちゃうね、こっちも。後でもう誰も知らんけどね、しまったと思うようなことあるんですよ。だからね、相手にね、なんか他人に寛大でやったらね、ルーズになってね、善も悪もなくなるんじゃないかと思うでしょう。そんなことないんですよ。そんなことない。 まあね、そういうことも大事にしたいと思うんですけどね。だけどね、私やっぱりね、敵を許しなさいと。敵のために祈りなさいやで。敵が幸せになるように祈るよ。もうちょっとそれはもう逃げ技でないような気がしますよ。確かに。だけどキリストはそれを命令してるからね、僕らにね。だから真面目にやろうと思わないといかんわな。できるかできないかやってみなわからんけどね。やってみなわからんけど、やってみようとせないかんわね。神様はできないことを命令しないでしょ。すごいですよね。敵に復讐するなぐらいはまだいいんですけどね。まあそれも難しいけどね。敵を祝福せい。これね、ここだけじゃなくてね、他の場所、ね、福音書を読んだ特にルカのね、他の場所を読んだらイエスの考えわかりますよ。イエスは敵をね、祝福せい。敵のために祈れというね、ことを言います。でもね、私たちもそれを実行したらね、ものすごい世界広くなるで。ぐーんと世界広がる。もう付き合いも楽になるしね、もう本当にこう一段高いところに立ちますよ。それ人をバカにして高いところに立つんじゃないんですよ。バカにしないで高いところに立っちゃうんだよ、それは。だからやっぱりやってみたいね、こういうことはね。でキリスト教のね、真髄っていうのはここにあるんですよ。あのね、ちょっと皆さんにお話したかったんやけど、私は阪大病院でね、今週3回日本経済新聞の夕刊誌の買ったんよ。そうするとね、そこに心の玉手箱というのがあってね、でその昭和電工の会長さん大橋光雄さんという方が4回書いてるんですよ。でこのまあいつも面白かったんですけどね、目標にこんなの書いてるんですよ。彼はわざわざね、その、遠藤周作のね文学館をね訪れて、その何て言うかな、外目海岸ですね、長崎から車で1時間かかるそうですけどね、私も行ったことあるんですよね。田口大司教が出たところですよ、出津というところです。でそこにね文学館があるし、区碑もあるんですよね。人間がこんなに悲しいのに死を、海があまりに青いのです、遠藤周作と。でね、彼はねすごいですよ。コリアン先生もの以外の作品をほとんど読んだと。特に遠藤周作が、周作は私が一番共感を覚える作家だというね、ことあるよ。コリアンさんのものだけしか読んでない人もいるけど、コリアンさん以外のも全部読んでるからすごいね、これは。そしてこんなね、養殖にありながらね、2003年10月26日わざわざ行ってるんですよね。それでね、でもね、この方カトリックじゃないと思うんですよね。でずっとまあこのどういうのかな、特に私の銀線に触れるのが慶長遣欧使節団を描いた侍とこの沈黙だと。私はその冷静で感情に左右されることが少ないと見られているようだが、弱者の悲しみを思う気持ちは強いとね、まあ、ずっとこう来てですね。でそうですよね、遠藤文学を読むといつも心が洗われる。我々は何か大きな力によって生かされている、だから精一杯生きようという思いを強くするのだと、こう言ってるんですよね。そしてね、だけどね、こういうことも言うんですよね。ただ絶対的な唯一の神への信仰が宗教対立のやテロ紛争につながる危険を考えると、宗教間の寛容と融和が望まれる今日、日本の宗教間は再評価されても良いのではないかと。なんていうんですかね、矢をよろずの神やね、800万の神様、みんないいじゃないかっていう。だから宗教間が仲良くて寛大だって言うんですよ。一神教はすぐ喧嘩するってね。まあそれはね、まあそういう面も少しあるかもしれないけどね、それは誤解もあると思いますよ。もう日本だって随分残酷なことはあるしね、世界にも類を見ないような残酷なことを日本発見したりねやってますわ。だからまあ家が仏教徒だったというだけでね、あるいはお米しか食べてないというだけで、なんていうか、必ずしも日本人が残酷でないとは言えないしね、ヨーロッパの人はみんな残酷とも言えないし、まあだけどね、私が今なんでこういうことを言うかというとね、キリスト教は違うわ、本当に許しの宗教ですよ。だからね、簡単にね妥協することはいかんわ、そりゃあれでも三味って、あ、そうか、そうかしたらそういうの思ってても構えへんとかね、そういういい加減なことは許さんわ、私たちは。それとね、 意見が違うから言ってね、相手を殺すとか言うのとは全然話別ですよ、それは。だからカトリックはもう徹底的に許しの宗教やね。もちろん私たちはユダヤ教を尊敬してます、大事にしてます。だけどね、キリスト教から変わったよ、イエスキリストから。絶対変わったよ、新しい掟や。本当にもう愛ということはものすごいよ。だからね、その心配はない。ちょっとこの方はちょっとまだ誤解してる。そんなもん、日本の宗教だったら救われるって、これはね、あの人が一番影響力あると思うんですよ。梅原武っていう人ね、まあ京大の名誉教授だと思うけど、日本、国際日本文化センター、国際日本文化研究センターの顧問やね、今は、はい。まあ、確かにたくさんのいいことして、いい仕事しておられるし、お書きになるものはとてもね、哲学者だけ読みやすい、ありますけどね。でもその点は大変な間違いだと私思います。愛の掟ね、それはやっぱりキリスト教に、世界的にはキリスト教的に追うところが多いですよね。だけど過去のね、宗教を考えたら、カトリックも含めてね、まあ、カトリックが一番大きいかもしれないけど、責任いっぱいあると思うよね。例えば奴隷制度なんかもう少しね、厳しく制限することはできなかったかとかね。植民地主義だってさ、結局みんなその付け払ってるわけやけどね。もうちょっと教会は別のやり方できなかったかとかね、そら思いますよね。だから教会の、まあ、子供たちに、教会それ自身は、まあ、汚れのないものかもしれないけど、それを構成してる人にはたくさんの問題があっただろうと私思いますよ。だけどね、ますますね、最近の教会のね、教え、特にカトリック教会の、カテキズム、それの要約のコンペニウムというものを読んでみたら、本当にね、教会、キリスト教徒がどんなに寛大でなければいけないかね、うん、他の宗教の人も大事にせないかんということね、強調してますよ、それはね、うん。今日の問題はね、私たち本当に敵を許せるかということで。だけどね、まあ、私たち人によって違うから、自分あんまり大きな悪いことしてないよという方もおられるかもしれないけど、まあ、私だったらもう何べんも神様に許してもらってるわね。で、神様に許してもらったことは忘れてしまってんねん、すぐ。で、もし人からやられたらもう絶対許されへんようになってしまうのね。今日のね、最初の話はね、ものすごく面白いの。どういうことかな、ゆっくり話したらなんぼでも長くなってしまうんですけどね、とっても面白い話ですよ、これは。パウロはね、最初のイスラエルの王様なんですよね。それで、そのダビデはね、それに仕えていたわけなんですけど、なんていうかな、まあ、イスラエルを、まあ、ダビデはそのなんていうかな、軍人としてね、何べんも危機から救ったんですよね。だけどそのあまりにもダビデはよくできるんでね、サウロは嫉妬心に駆られるんですね。で、特にある戦争から帰った時に、たくさんの女の人が、サウロは1000人、パウロは、いや違うわ、ダビデは1万人って言うたら気に障った、とても気にかかったみたいですね。そしてある時からもうダビデを殺そうとするんですよね、うん。で、それで逃げまくってるんですよね。で、その今もこの陣営はこのダビデを殺すための陣地だったんですよね。また皆さんご存知でしょう、このサウロの息子にヨナタンという人がおったんです。ヨナタンはね、もうダビデと大仲良しやね。で、もうヨナタンと、それからミカルっていうサウロの娘でダビデの妻になった人がおるんでしょう。で、その人、その二人がね、もうダビデをなんとか救おうとしてるの、いつもね。それで、まあ、命を助けられたことも何遍もあるんでしょうね。で、この時はどうだったのかな、ダビデの陣営に行ったら、いや違うわ、サウロの陣営にね、ダビデが近づく機会があったら、みんな寝込んでおったんですよね。そして槍が枕元に差し立ったんですよね。そしてアビシャイか、アビシャイというダビデに一番近かった人が、もう今殺したらどうって言ったんですよ。戦争してるんだからね、殺されそうになったんだから。そしたらダビデはね、たくさんの罪も犯したけどね、でもいいこともいっぱいしてるんですよね、うん。この時は良かったんです、本当に すごいですよ、これ。それで あの坊さん殺したらいかんって言ってね、殺すことができたのに殺さなかったんですよね、うん、でその代わりにあのダビデは使い合ってね、槍があるから取りによこしてくれいうようなことね、どうかな、余計怒らせたかな。それからあのこれは24章でしょ、26章でしょ、24章にね、あの30キロぐらい離れた、ちょうど東に30キロ離れたところにあのエンゲディっていうところがあるんですよね、視界 の, あの、うん、ほとりにね。その時にはね、あのこういうことがあったんですよ。同じ話ですけどね、同じような、あのダビドが洞穴の中に入っとったんよね。そしたらあのサウロがね、用足しに入ったんね。でそのダビドがその後ろからね、でも殺せたんだけど、あの着物の裾をちょっと切ったんですよ、わからんように。そして後からね、私あんたの裾を切ったよと、殺そう思ったら殺せたけどね、殺しないんだからどうぞね、やめといてくれって、私殺すのやめといてくれ言ったんです。じゃあその時はもう謝ったんですよ、申し訳なかった言って、それでまたこれやっとるよ、これ。だから人間の罪深さっていうのはよく出るでしょ。でサウルはね、そんなに悪い人じゃないんですよ、むしろいい王様だったと言われてるんですよね。だからあのまた人間の弱さってすごいね、どこまで人間弱いかね、わからんぐらいよ本当にね。まあだけどね、まあそういう面白い話もあるんですけどもね。あのそれからあの第二朗読は3回続いたけど今日終わりですね。あの復活するということですよね。さあのじゃあ今日はもう一回言いましょう。あの神様はね、私たちが人を許すように私たちの罪も許してくださいって御父に言いますわな。でどれくらい許すかということをはっきりイエス様はおっしゃったんや。だから僕らはイエスに従おうとしてるんやから、中途半端じゃなくてそこまで行きたいよね。私はできるなんて皆さんよう言わんよ。しかしできるように頑張ってみたいわな、どこまで許せるか。だけどある程度想像やけどね、ちょっとぐらい僕の体験もあるけど、もしそれができた時はね、別のとこに立ってますよ、すっごい高いとこに立ってるよ。それもね、人を見下ろしたようなそういう高さじゃなくてね、本当に別の境地から世界を見ることができるよ。何もかもうまくいくようになると思う、何もかもうまくいくようになると。それはだからね、キリストの弟子に約束された祝福やわ。だから敵を許すだけじゃあかんねん。敵、その悪いやつのためにお祈りしないと。逆に祝福を祈らなあかん。それはもうね、あのごまかすことのできないイエスの教えやな。だから私たちはイエスの教えを薄めないでね、受け入れていきたい。